もっと教えて横手市議会。
ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーをお送りします。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。今回前半は6月定例会のお知らせ、後半は市議会のハテナ、付帯決議とその後をテーマにお送りします。早速前半です。前半は6月定例会のお知らせについてです。この時間は横手市議会議会運営委員会の鈴木光議員にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに6月定例会の日程について教えてください。
6月定例会は6月1日から18日までの18日間の予定で開会しております。初日の1日には市長より当面の市政運営についての説明があり、その後調停された各議案への説明と質疑を経て各委員会に審査を付託いたしました。今日8日から10日までは一般質問が行われており、12日と15日は各委員会や分科会の審査が行われ、最終日の18日には各委員長から付託された議案への審査報告がなされ、採決を行う予定となっております。
放送日の今日はまさに一般質問の日ですね。さて、6月議会は別名、国保議会とも呼ばれているようですが、今回国民健康保険に関することではどのような内容の提案があったんでしょうか。
過去には国民健康保険制度を各市町村が直接運営していましたので、6月議会で税額等が決定されてきたことから国保議会と呼ばれてきた経緯があります。しかし現在では財政基盤の強化の面もありまして、県単位の国保連合会が組織され運営されていますので、市町村での運用の部分も残っておりますが、今年度の税率は据え置きとの提案となっているという状況にあります。しかし税率は所得の推移や医療費の状況によって変化していきますので、議会としても注視していくべきと考えています。
続いてその他にどのような案件が提出されたのかお聞かせください。注目する案件などはありますか。
はい、今回の議案の中に横手市国民健康保険条例の一部を改正する条例と横手市介護保険条例の一部を改正する条例などがあります。どちらも新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方々に対して減免を行うための現行条例の一部改正となっています。この度の新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして、市民の皆様の生活は大きく変わらざるを得ない状況となってしまいました。議会としましても国、県、市が提案する対策を十分に議論し審査していきたいと考えています。
変わりまして、補正予算の主な内容についても教えていただけますか。
はい、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等によりまして、従来の住宅確保給付金制度の支給対象が拡大したことに伴う給付件数の増加に対応するための生活困窮者自立支援事業などさまざまな支援策がまず挙げられます。また小学校 ICT 環境整備事業、これはいわゆる国が進めるギガスクール構想の対応に向けた小中学校のネットワーク環境の構築およびタブレット端末を整備するための補正予算などとなっておりますが、このようなものが主な内容となっております。
いろいろなことが進んでいくんですね。最後になるんですが、鈴木議員からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、この他にもたくさんの案件が6月定例会では 審議されることとなります。議会本会議は自由に傍聴することができますので、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のためマスクの着用および備え付けの消毒液の利用にご協力をいただきながらご来場いただければ幸いと考えています。また一般質問については横手鎌倉 FM でも生放送いたしますし、インターネットでもライブ中継や録画中継も行っております。なかなか議場に足を運べないという皆さんもおられると思いますので、こちらの方もチェックしていただければ幸いと思っています。
今日の午後からの一般質問、ぜひ横手鎌倉 FM の放送をお聞きください。前半のテーマ、6月定例会のお知らせについてお話を伺ったのは議会運営委員会の鈴木光議員でした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
後半は市議会のハテナがテーマです。今回は付帯決議とその後についてお送りします。最近横手市議会でよく聞く付帯決議という言葉ですが、そもそも付帯決議とは、そんなハテナにお答えします。また付帯決議の気になるその後についてもお伝えします。市議会のハテナ、付帯決議について教えていただくのは横手市議会議会運営委員会の山形健二議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは付帯決議とは何のことなのか教えてください。
はい、付帯決議とは議会の意思決定の種類の一つで、議案を議決する際に付け加えられる議会の要望のことを言います。ですのでその内容は事業を執行する上での要望や留意事項を述べるようなものとなります。賛成や反対だけでは議会としての意見が十分に表明し尽くせない場合があり、付帯決議を添えて議会の意思を表明しておくものです。
横手市議会で最近出された付帯決議にはどのようなものがありますか？
はい、直近では令和2年3月定例会で令和2年度横手市一般会計予算に対する付帯決議を提出しています。令和2年度横手市一般会計予算は総合計画策定事業の中で大型公共施設整備等に関する市民検討に要する経費が計上されていました。市の説明では10人から20人程度の市民検討委員会を組織し、体育館、文化ホール、市民プールの3施設について再配置の方向性を議論して、今年の夏頃までに意見を取りまとめて市長に提出するという内容でした。
どういった経緯でこの内容に付帯決議を出すことになったんですか？
はい、大型公共施設は利用する市民にとって重要であるとともに、未来の横手市の財政運営に大きな影響を与えるものです。議会としましては限られた人数と極めて短い期間で意見をまとめるという方針は請求すぎると感じました。また合併特例債について新市建設計画の変更に伴い、これまでの 75% から 100% の活用に改めるという説明がありました。合併特例債は有利な財源であり、将来の財政運営上大きな負担とはならないと言いながらも、一方では横手市財産経営推進計画で 長寿や維持に位置づけられている施設が必ずしも修繕が十分ではない状況です。そもそも財産経営推進計画自体、市民の皆様にその内容が浸透しておらず、しっかりとした説明と周知が求められています。
どのような内容の付帯決議を出したんですか？
はい、事業実施にあたっては十分な検討期間を設けることや、市民の皆様のさまざまな意思を反映できるように委員を選定すること、また検討委員会では財産経営推進計画、市の財政などについて詳しく説明を行い、ご理解いただいた上での議論となるよう努めることなどに留意して、より住みよい魅力的な横手市の未来につなげるための市民検討委員会となるよう適切な対応を求めた付帯決議を提出しました。
とっても重要な内容だと感じました。ご紹介いただいた付帯決議の他にも様々な付帯決議が出されていますが、出された付帯決議ってその後どうなるんですか？
はい、議決された後は市長に送付されます。付帯決議には法律的な強制力はありません。ですが政治的に尊重されるべきものとされています。議会は事後の状況、対応等を常に注視しており、事業が執行されていく中で付帯決議の趣旨が反映されているか確認しながら、必要に応じて説明を求めるなど意見交換の場を設けるよう努めています。
最後に山形議員から市民の皆様へメッセージをお願いします。
はい、今回は付帯決議について説明させていただきましたけれども、ちょっと難しい言葉ばかりが並んでしまって理解しづらいところがあったかと思います。僕の言葉で簡単に付帯決議について説明させてもらうと、この議案に対して議会は賛成するんだけれども、ここのところはちゃんとやってくださいよっていう、そういったものが付帯決議だと思ってもらえればと思います。そして現在横手市議会では6月定例会が開催されております。本日は議員による一般質問が行われています。本会議は誰でも傍聴することができますので、傍聴を希望される方は市役所7階の傍聴席へお越しください。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、マスクの着用及び備え付けの消毒液のご利用にご協力ください。咳、発熱などで体調の優れない方におかれましては、傍聴をご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
後半のテーマ、市議会のハテナ、付帯決議についてお話しいただいたのは、議会運営委員会の山形健司議員でした。山形議員、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
毎月第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は前半に6月定例会のお知らせ、後半は市議会のハテナ、付帯決議とその後をテーマにお送りしました。次回も横手市議会の取り組みを皆さんに分かりやすくご紹介します。ご期待ください。